皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。本日のグローバルライフラジオは、佐賀からお届けしたいと思います。今私は嬉野温泉というところのですね、旅館に今回は一人旅ということで、またいつものように夫がですね、二人の子供たちを京都の方で見ていて、旅に一泊二日でやってきています。で、今回なんでですね、佐賀に来たかっていうと、私の知り合いの方同士をおつなぎする、ご紹介するっていうところが一番の目的であって、そういうご縁つなぎのようなこう旅だったんですけれども、もうですね、昨日は本当にいろんなその方々とお話をさせていただいて、お二人ともですね、私よりも本当に20歳以上年上の男性の方で、もう日本中でも知られている著名なアーティストの、方と、あと海外で、いろんな事業を、飲食だったりとか美容だったりとか、さまざまなですね、その方もすごいご縁つなぐのが得意な方なんですけど、そういった経営者の方でっていう方はですね、一緒にさせていただいて、お二人とも本当にやっぱり経験値っていうのがすごいですし、日本の文化って本当に素晴らしいよね。その背景にある歴史だったりとか造形とかもすごく深かったりですとか、じゃあそこからですね、じゃあどうやったらこう日本、今の日本の立ち位置から日本全体を盛り上げていけるのかとか、あとここから本当に良いものがまだまだ日本にはたくさんあるので、それをどういうふうに世界の人たちに伝えていったらいいんだろうとかっていう、なんて言うんですかね、普通のこうお話をしていても、やっぱりその背景にいろんなバックグラウンドだったり、これまでの経験値がやっぱあられるから、すごい深みがお二人ともあるお話をですねしてくださったりとかもしていて、で私もすごく本当に良かったなって、いい時間を過ごさせてもらいましたし、私はですね、まだまだ本当に器が、ね、小さいというか、本当にこれからまだまだひよっこだなみたいなのを感じて、その年月っていうところは叶わないんですけれども、私もですね、まだ今日30代っていうことで、その若さっていうところであったりとか、あとフットワークの軽さ、今回もやっぱりもうパッとこの話がちょっと私の中で思いついた時に、じゃあ佐賀行きましょうみたいな感じでですね、もう急遽決まったことだったりしたんですけれども、私はもう全然これだっていうものとか、自分が面白そうとかピンとくるものがあったら、もう全然国内外どこでもすぐに行きますみたいな感じなので、そのフットワークの軽さっていうところを武器にですね、私もまだまだ成長していきたいなっていうふうに改めて思いました。でそのお二人ともですね、もう本当にこう自分の人生を楽しまれている、でもなんかこう気張ってない、なんか稼いでやるみたいな、そんなんじゃ本当に全然なくて、こう自然体で本当にこう良いものを作りたいとか、良い思いをこう伝えたいって、でそれがじゃあ自然と、もちろんご自身で広げる努力もしてらっしゃるけど、もう人が人を呼んでくるっていうか、本当にこれいいよって紹介が自然ともう生まれていく、でもそれがこう本質的だと思うんですよね、何か本当に良いものがあった時に。なのでそういった何て言うんですかね、姿勢っていうのがこう素晴らしいなっていうふうに思いましたし、今ってこうどうしてもこう SNS だったりメディアとかって、短期的なこう、こうすると稼げますとか、こういうものがなんか流行ってますみたいな、なんか一時的なこう刺激的なこう言葉だったりとか、なんか値段の安さとか、そういう広告とかもたくさんありますけれども、でもなんか本物ってそうじゃないんじゃないかなって、私もやっぱりもう広告的なものってあんまり見たくないと思いますし、本当にこういい素晴らしい人とか本当に良いものって、やっぱり誰か信頼できる人から聞いた時に、あ、この人が勧めてくださるものだったら、あ、間違いないなだったりとか、私自身も私の今のピンとくるものだったり、その波長が合うものをそういったご紹介がもらえたりとかもすると思うので、そういったところをすごく大切に私もこうしていきたいなっていうふうに思っています。とにかくですね、もう2人とも、いい意味でマニアックっていうか、なんか20歳も年上、60代の方になってくるので、失礼ではあるんですけど、なんか少年みたいなところもあるというか、とことんこう 例えば音楽のこのオーディオ機器ですね、そういったところがお好きだととことんすごいマニアックに追求されたりとか、自分で分解して作るとかだったりとか、なんかそういうのが私の発想にはないところなので、なんか面白い、でもなんかそこまでこだわり持ってなんか打ち込めるのっていいなって思いました。私はそういったなんか物を作るっていうところに自分の情熱っていうのはあまりないんですけれども、でも私はそうですね、じゃあ自分が何がそことことんなんかこうもう別にこう誰も気づかれないような こだわりみたいなのってあるじゃないですか。けどなんかこうそれやったら満足みたいなところで、私は今のところは例えば文章だったりとか、何かこうデザイン、例えばホームページのデザインだったりとか、こうそういったブランドを作っていくっていうところに今はワクワクするなっていうふうに思ったりしています。なのでその形はもう音楽であれ絵であれどんなものでもいいと思うし、お仕事のことで全然いいと思うんですけども、細部までこだわり抜く姿勢っていうのがですね、なんか大事だなっていうのを思いました。で、そういったですね、ご縁つなぎの、そういったところを佐賀で、させていただいた後に、その後この佐賀の中にある嬉野温泉っていう旅館にさんのですね泊まって、移動したんですけれども、で今ですねその綿屋別荘さんっていうですね嬉野温泉 の楽しめる旅館に、泊まってみたんですけれども、こちらの別荘さんもですねなんかこう素晴らしいなっていうふうに本当に思っていて、もう創業71年目でかなり歴史がある、旅館さんなんですけれども、なので、もちろんお部屋の中だったりとかはもうずっと古くから使われているもの、温泉とかもそういったものではあるんですけれども、入り口であったりとかロビースペースっていうところがかなりもうしっかり改装をされていて、でこうホームページとかをよかったらその綿屋別荘さんですね、検索いただけたらなと思うんですけど、もう多分すごくしっかりこうお金とかもかけてリニューアルされたんだなっていうのが伝わってきて、1階のロビーのところにですね、なんとまさかのここでピエール・エルメが出るとは思わなかったんですが、あのピエール・エルメってあのマカロンとかですね、パティシエのフランスのパティシエの方が、作っている有名なね、ある聞いたことあるかなっていうふうに思うんですけれども、多分 そちらのシェフの方が日本のやっぱり文化っていうのをすごく気に入られていて、そのピエール・エルメさんがセレクトした日本の良いものの食だったりとか、いろんなそうですね食材調味料だったりとかが並んでいるようなセレクトショップがですねこの、佐賀のこの嬉野温泉にあったりですとか、あとこう地元の素敵なこう工芸のですね、でもそれもこうなんて言うんでしょう、昔ながらの工芸みたいな感じじゃなくて、すごくおしゃれな今風の絵本だったりとか、お椀だったりとか、もうそれが私すごい器をですね以前料理教室やっていたっていうのもあって、その時もいろんなところに旅に行って器とか集めたりしていたんですけど、で結婚してからやっぱマレーシアに行くことになったりとか、その後も家族でスーツケースで旅暮らしとかを2022年はやってたので、やっぱそうすると食器を持っていけないんですよね。なのでかなり手放したりとか、もう最小限でいいやっていう風になってた時期もあるんですけど、ちょっと本当にね最近はまたもうふつふつと器を集めたい欲がすごい高まっていて、最近もいろいろちょっとずつあもうこれ素敵って思うものをですね集めていて、もう器も素敵なんでしょう、毎日 そのお茶を飲むマグカップとかお茶碗がちょっとこうこだわったものだと、それだけでもテンションが上がるし、器も好きなんですけれども、そう私好みの器が本当にたくさんあって、もうこれは絶対買って帰らなきゃっていう感じですね。あとはこう嬉野の温泉のあたりはお茶も有名のようで、そういったですね地元のお茶屋さん、でもそれが、多分若いお茶屋さんですね、代々引き継いでいる方がこの嬉野の綿屋旅館さんとコラボをして、お茶のこうカウンターでゆっくりお茶を飲める茶席といいますか、そういったところだったりとか、お茶の販売ですね、それもすごく素敵なスペースになっていたりとか、お茶の、ハイボールだったりとか、お酒も飲めるようなバーも夜は展開されていたりっていう風に、地元のですねそういった、生産者さんとその旅館さんがコラボで みんなでこう地元を盛り上げていこうっていう様子がすごく伝わってきたんですよね。あとは本も買えるのも1万冊ぐらい本があるもう素敵なイメージで言うと、伝屋書店とかありますよね。代官山とかおしゃれな感じの、まあそういった感じの本当にスペースもあったりとか、あここまですごくこう力を入れられてるの素晴らしいなと思いましたし、コンセプトにも泊まるホテルからじゃなくてこれからはもう通えるホテルっていう風に多分ブランドをですねチェンジしていくって言いますか、はい、なので、まあ、そういう風に地元の人とかちょっとね近隣の方でもこう泊まるためだけだとやっぱり限られてしまうと思うんですけど、まあそこにお茶飲みに行こうかとかちょっと本読みに行こうか買いに行こうかっていう風に何度でもこう通いたくなるようなところをですねコンセプトにされているのが伝わりました。これは私もこう本がたくさんあるからでお茶もゆっくり飲めるし、これは買いたくなるのぜひ近くに欲しいなっていうふうに思いました。もちろんね温泉も、嬉野温泉は三大美肌の湯って言われているらしくってお湯がトロトロですごく本当に良かったですっていうふうにですね、まあ、今回、今年初めの旅ということで佐賀に来たんですけれども、そうですね、もう日本にはやっぱりこう地方に本当にこう素晴らしいものだったりとか美味しいものだったりとか良いものがたくさんあるなっていうのを思いました。以前心キッチンと料理教室の時もいろいろ行っていて生産者さんの巡ったりとかもしていて思ったんですけど、まあ、今回も改めて思いましたし、その生産者さんせっかくねこの素晴らしいものが日本って本当にいろいろあるから、そのこう思いとかこだわりとかをこう伝えていけることが私は心キッチンっていう、まあ、ブランドを通してこれからやりたいことだったりするんですけど、それもなんかこうこれがビジネスになるから、もちろんなんかこう事業を継続する上ではじゃこれがね全然お金にならないことをやり続けていても途中やっぱり続かないと思うので大事なんですけど、ビジネス的な目線もだけどもなんかお金になるからとかなんかそういうところだけじゃなくて、もう本当にこれをいい思いないいものだなって、でそういう作る人、そしてそれを広げていく人で、そして購入される人がいるって、なんかみんながこうハッピーになるような本当にみんなじゃあ買ってよかったなとか、お伝えできることが本当に嬉しいなとか、もっともっとこう素晴らしいものを作ろうだったりとか、みんながより良くなるようなそういったですね、つながりをなんか私も作っていきたいなというふうに思いました。ということで、今回国内の旅していて、そういったですねちょっと自然のゆったりしたところに来れてまたすごいリフレッシュできましたし、今日この後ですね、ちょっと仕事をして長崎の方に移動して昼間少し観光してから、フライトで、京都の方まで帰っていきたいなと思ってるんですけれども、まだまだ今年結構海外今年は中心に行こうかなって思ってたんですけど、日本の地方の方もやっぱりいろいろ巡ってみたいな、でこういう素敵なですね、旅館さんとかもいろいろ見てみたいなと思いましたし、まあ、器も集めたいなと思いましたし、もうちょっとこう旅もいいけど長期でなんか滞在できるようななんかアトリエみたいなところがなんかあったら素敵なんじゃないかなとか、いろんな夢が湧いてきて、また早速それを夢リストに追加をしてみました。はい、ということで、そんな感じでですね今日は佐賀の旅の様子お届けをしました。それではですね、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。また次はまたきっと違う場所からお届けすると思いますので、引き続きグローバルライフラジオよろしくお願いします。